Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元小学校教諭、作家の音武宏忠さん。著書音言葉を踏まえつつ、音武さんのつぶやきの流儀について、そしてそのつぶやきから見る震災教育の見方、そしてこれからについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
音武宏忠、1976年東京都生まれ。早稲田大学在学中に出版した五体不満足が多くの人の共感を呼び、580万部のベストセラーとなる。卒業後はスポーツライターとして活躍。その後2005年4月より東京都新宿区教育委員会非常勤職員、2007年4月から2010年3月まで杉並区立杉並第四小学校教諭として教壇に立った。著書多数、最新刊は文藝春秋から出版の音言葉。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元小学校教諭、作家の音武宏忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
文藝春秋から音武さんのツイッターでのつぶやき、さらにはフォロワーとのやり取りをまとめた音言葉、こちらが出版となっています。
はい。
いいタイトルですね、音言葉。
そうですね。なんかこう、男とは、みたいな。
なるほど。そっちにもかかるかもしれない。はい、ね、ね、音言葉。はい。なんですけど。もう少し詳しくですね、この音言葉の構成とか特徴について、音武さんからご紹介いただくとどういう感じになりますか。
はい。まあ、僕がツイッターをやらせていただいていて、はい、そんな中でいろいろつぶやいていくんですけれども、うん、その中でものすごく皆さんから反響のあったつぶやきですとか、またその僕のつぶやきだけではなくて、やっぱりツイッターの中でいろいろ僕に質問をしてきてくださる方がいるんですね。
はい。
それに対して僕が答える。またその答えが、違う方のある考えを読んで、またそこにこう議論が始まったりというような、そんなやりとりを載せていたりというような、うん、一冊ですね。
なるほど。
はい。
で、しかもかなりこうバリエーションに富んだというかね。
そうですね。
いろんな角度からありますね。
はい。
うん、
本当に社会的な、僕が真面目に熱い思いを語っているページもあれば、うん、本当にくだらない、思わずニヤッとしてしまうようなくだらないこともありますし、
そうですね。
すごくそういう意味では、うん、バランスのいい、読みやすい本かなと思うんですけれども。
そうですよね。まあそれぞれね、トピックごとに、まあ、ちょっと大きくまとめてあるんですけど、
はい、
まあ、僕のこととか人生相談とか、はい、震災のこと、教育、家族のこと、障害差別、自虐、そして終わりにという形で、まあ、7章立てになってますけど、
はい、
まあ、本当ね、それぞれのパートで本当にこれはイラストも含めてね、はい、面白い作りになってますね。
うん、
うん、ね、なんかこう本の作りとしても、なんかこう例えば投げかけがあって、それに答えページをめくるとそれがあるとかね。
そうですね、う
ん、その辺もね、はい、読者にとっても、あ、これってどういうふうに展開するんだろうっていうね、うん、そういう楽しみがね、あるかなっていう感じがしますが。はい、でもこれはまあ、ツイッターがまあ、基軸になってるということですけど、はい、そもそもツイッターはどういう経緯で、どんな思いで、いつからもともと始めたんですか？
昨年の6月に、まあ、ちょうど南アフリカのサッカーワールドカップがあった時に、はいはい、うん、日本代表戦の感想を、まあ、試合の前後なりにつぶやいてくださいというお仕事の依頼が来まして、まあ、それがきっかけで始めたんですけれども、はい、まあ、ワールドカップが終わってどうしようかな、もう期間限定でいいかなという思いも最初はあったんですけれども、
はい、
もせっかくだから続けようかなと思った時に、どんなツイッターにしていこうと思って、いろんな著名人の方を参考にしたんですね。うん、でもやっぱり著名人の方は、その今ここでご飯食べてるよとか、うん、今日はこんなお仕事してきたよっていう、まあそれだけでファンの方はきっと十分に喜ぶんだろうなというふうには思ったんですけれども、はい、なんか僕の場合それだけだともったいないなと、
もったいない、
うん、いう気がしてしまって、うん、例えばこうせっかくいろんな層の人が僕のツイッターをフォローしてくれているんであれば、なかなかこう普段 改めて考えてみたりしないこと、もしくは考えなきゃいけないなとは分かってるんだけど、何かこう蓋をしてしまってるようなことにあえてちょっと考えるきっかけになってもらうような、そんなツイッターにできたらいいなと思ったんですよね。こう問題提起と言いますか、何かこうボールを投げかける、そんなツールとして使えたらなというのが、周りと僕の意識の中でずっとありましたね。
まあとは言いながらですね、はい、まあでも結構やっぱりその切り口としてはかなりこうライトな感じでやってますね。
はい、僕はまあ講演会でもそうですし、自分の書籍でもそうですし、何をするにもとにかくメッセージを伝えるときには、あまりこう自分が一番伝えたいストレートばっかり投げ込んでいくと、ピッチャーでも簡単に打たれると思うんですよね。あえて変化球を交えるからこそ、ストレートがより早く見えるということがあると思うんですよ。ですから今回のその男言葉をまとめるにあたっても、また普段のツイッターをしていくにあたっても、やはりそのあたりのバランスというのはすごく気にかけていて、まあ、本当にライトに軽くアハハッと笑えるようなツイートもあれば、その中に時にずしりと響いてくるような、真面目なストレートを投げ込むこともあるというふうには心がけてます。
で、現在、フォロワー数が、34万人を超えていると、はい、34万人オーバーってどのぐらいの規模かなってちょっと思ってたんですけど、
はい、
秋田市の人口が32万人ぐらいで、前橋市が34万人ぐらいだそうなんですけど、立派な県庁所在地クラスのスケール。
本当ですね。
ね、だからもう、音田県ですよ、もう。音田県の市長さん。
でも本当にフォロワーの方でも、ね、うちの市よりも多いですとか言ってくださる方がいて、あ、そういう数字なんだなと。
そうですよね。
実感させられますね。
いや、だけどね、それだけの人々が結局、音田家さんの一挙手一投足に注目していると。
はい。
ということになる。
そうですね。本当にね、ありがたいなとは思いますけれども、やっぱりこう、ツイッターのいいところは、本当に10代の若者もいれば、もうインターネットのことよくわからなくていいけど、なんか音竹さんとお話できると聞いてっていう、割と高齢の方が、まで、本当に幅広くいらっしゃるんですね。だからこそ僕はやはりその、何か考えていただくきっかけになるようなボールを投げ込むことで、いろんな世代、いろんな層に、この問題を考えてもらいたいっていうことが、実現できるツールなのかなと思ってるんですよね。
でもね、その例えば30数万人の人が、はい、要は聞き耳を立ててるわけじゃないですか。そのイメージって結構尋常ならざる光景なんですけど。
そうですね。昨日もね、僕、鹿児島にいたんですけれども、はい、鹿児島ですごく有名なとんかつ屋さんに行ったんですよ。そうしましたら、ランチなんですけども、すごい行列で、まあ、行列並んでられた暇だったんで、携帯でツイッターやってたんですね。そしたら、リプライで、今僕も音竹さんと同じ行列に並んでいます。
そんな近くにいたんだ。
はい。
いやいや、本当だから、どこで誰がね、はい、いるか分かんないぐらい。まあだけど、その方々が、もうね、どんなこと言うのかなって言ってね、こう、楽しみにしてると。
そうですね。
でもね、そうやって、いろんな人が、こう、聞き耳立ててるというか、こう、見てるような状況って、
はい、
ちょっとなんか、恐れみたいな感覚とかないですか？
そうですね。まあ確かに、例えばこの前も、レンタルビデオ屋に行ったらですね、店員さんが、フォローしてますなんて言ってくれて、これ下手なビデオ借りれないななんていうのはありましたけれども。
まあでも、そういうぐらい、
はい、
その、例えば発言する段になってとかいうことで、なんかそんな、こうバックにそんなに何十万人もいるっていうことに対して怯えるというような感覚はないですか？
そうですね。まあもちろんその、例えばテレビなんかに出演させていただいたり、こうしてラジオに出させていただいたりすれば、やっぱりそれよりも多くの方が見聞きしていただいているわけですから、そういった多数への影響ということで言えば、やっぱり今までと変わらないわけですし、そのあたりを臆することは特にないですね。
なるほど。
ただやっぱりよりダイレクトに、その僕が発信した言葉に対するリアクションが受け取れるという意味では、よりね、その責任感というのは痛切に感じたりはしますけれども、
なるほど。なんで音竹さんのツイッターにこれほどのフォロワーがついてるのかっていうの、ご自身での自己分析ってどうですか？
そうですね、僕自身がとにかく、まあ、能天気と言いますか、割と物事をくよくよせずに前向きに考えていくタイプの人間なので、すごく皆さんがヒントを得たいと思ってくださる方が多いみたいなんですね。
ヒントを得たい。
つまり、まあ、普通に考えたら両手両足がなく生まれてきた、それだけでこうかわいそうと思われたり、どんなに 辛い人生なんだろうと思うような状況なのに、なんであの人は元気に飛び回ってあんな幸せそうに生きてるんだろう。そこに何かこう、自分の人生も楽しくしていく上でのヒントが隠されてるんじゃないかという意味で、何か僕のツイッター、僕の日々の生活、日々のこぼれてくる言葉にそのヒントを探したいという思いがすごくあるのかなというのは感じますね。
なるほどなるほど、そうか、だからこそのね、この人数になってる。まあでも僕も実は音だけ広田のフォロワーの一人ですけど。
あ、そうです。ありがとうございます。
ワンドムセムなんですけど、でもシンプルに面白いですよね。本当だ、そこが基本ですね、はい。先ほどね、冒頭でもおっしゃっていただきましたけど、やっぱりその敷居の低さというか、かなりシビアなやりとりも当然中には多く含まれるんだけど、
はい、
でもそれをね、すごく入りやすく、
うん。
うん、いけるという ところ ですね、
はい、
そのヒューモアという部分でも あるしということで、はい、なんでしょうね、その笑いとかユーモアっていうのはやっぱ欠かせない部分ですか。
僕自身楽しいことが大好きですし、うん、やっぱりさっきもガマさんにおっしゃっていただいたように、真面目なストレートばっかり投げ込んでいると食傷気味、お腹いっぱいになってしまうと思うので、やっぱりそこはやっぱり日々ね、こう携帯とか皆さんつなげてあんまり重たい話題ばっかりだとしんどいと思うんですよ。そんな時になんか自分が辛い時にクスって笑えると救われたりすると思うんですよね。そこはすごく意識をしていますね。
やっぱりそのね、ユーモアって本当にすごい力なんだなっていうことを改めて思ったりする場面も多いんですけど、
はい、
その辺のユーモアセンスの開発っていうのはなんか気をつけてるところあるんですか。
どうなんでしょう。やっぱり自分が普段一緒に過ごしてる仲間が楽しい仲間ばっかりで、彼らとの会話のノリというのがね、普段からそういう感じなので、まあどうしてもやっぱり五体不満足を読んでくださり、その後メディアに出てきた僕を見てくださってた方たちは、乙武さんってとても真面目な方なんじゃないかという印象が強いと思うんですけれども、まあ実際の僕はそういう面白いことを言い合ったりするやりとりがすごく好きな人間なので、割と本当にこのツイッターというツールを得て、今までには表現しきれなかったその自分が出せているのかなという感じはしますね。
なるほど。じゃあ、より本当にこう音だけ広田の真ん中に近い方という感じの言葉が多いわけですね。
はい、
そうですね。
はい、
で今回改めてね、そのまあこういった形でツイッターの言葉がまあ一冊というかね、コンパイルされてるわけですけど、はい、こうご自身でつぶやきをこう俯瞰してみる感じにもなるじゃないですか。
はい、
これはどういう考えですか。これ
まあ自分で読み返してみてもそうですし、もうやっぱり読んでくださった方から反応が届き始めているんですけれども、ブレてないと言いますか、
うんうんうん、
自分の考えというのがもうガチッと僕の中ではしっかりあるので、割とこういろんなボールをフォロワーの方から投げ込まれて、右に振られ左に振られようとしても、でも僕が言ってることはブレてないっていうのは改めて自分でも感じますね。
いや本当それはね、僕も読ませていただいてすごいもう軸があるなって。でだけどそれもね、固定して動かない軸じゃなくて、はい、こうね、かなりね、しなやかな感じで ね、
はい、
うん、持ってらっしゃるという。だから、一郎みたいな感じですね、ちょっとね、うん。そういうイメージでしたね。
はい、ありがとうございます。
ね、いろんな世代、いろんな立場の方にね、見ていただきたいなという感じがしますね。
はい。Let's get knowledge with fun.
さて、本の中では、ね、冒頭でも言いましたが、僕のこととか人生相談などなど、まあ、いろんなテーマに分けて、その音だけさんのつぶやきとかフォロワーとのやりとりが綴られてるんですが、中には震災のことというね、テーマもございまして、はい、ついてはこの震災もちょっとテーマにお伺いしたいんですけど、
はい、
震災発生からもう8ヶ月という ね、以上という感じになってくるんですけど、この震災の音だけさんの捉え方、見方というのは、どういう感じですかね。
まず僕自身のことで言うと、
はい、
この音言葉にも書かせていただいたんですが、まあ震災当日僕は都内のビルの5階にいて、エレベーターがやはり止まってしまったんですね、うんうんうん、で僕の車椅子は重さ100キロあるんですけれども、それをまあ友人たちが一生懸命階段を使って、外まで運び出してくれたり、また自宅マンションのエレベーターも止まってしまったので、まあ1日半家に帰れなかったり、うん、またその僕の車椅子というのはバッテリーで動いてるので、大規模な停電になってしまったら、もう出歩くこともできなくなってしまう。
うんうんうん、
で、まあじゃあ東北並みのね、大きな揺れだったり、津波が襲ってくるような場所にいたとしたら、 僕には二人の息子がいるんですけれども、彼らを抱えて逃げることができるのかなと。いや、できないどころか、自分の身を守ることさえできないんじゃないかなとか。なんかそんなことを考えてたら、普段はね、全く自分の障害についてなんか意識することなく、のんきに暮らしてるんですけれども、やっぱりああいう非常事態になってみると、ああ、障害者ってやっぱり弱者なのかなとか、自分は無力な存在なのかななんていうことをすごく考えさせられたんですね。で、また同時にツイッターを開いてみると、友人たちが次々と被災地に向かって、炊き出しだったり、瓦礫の撤去といったボランティアを頑張っている姿が目に飛び込んできて、いや、素直に素晴らしいな、頑張ってほしいな、と思った反面、悔しいなって思ったのも事実だったんです。
悔しい。
やっぱりその、僕だってそういう思いはある。でも今この時期に僕みたいな体の人間が駆けつけたところで一体何の役に立てるんだ。いや、立てないどころか、もうただ足手まといになるだけじゃないか。もうそう思ったらものすごくやっぱり悔しかったんですよね。でもその、しばらくしてね、ニュースを聞いてると、ようやくこう被災地に食料だったり生活に必要最低限の物資が届き始めたと、まあそういうニュースに触れて、はあ、よかったと。こうして生命の確保がなされたら、次はね、次に大事になってくるのは被災地の方々がよし、希望を捨てずにもう一度頑張っていこうと、前向きな気持ちを取り戻していくことなのかなと。そのためのお手伝いなら何か僕にもできることはあるんじゃないかという、そんな思いから、ちょうど5月の上旬、ゴールデンウィークの時期に、茨城県の北部、福島県、宮城県と、まあ、約1週間かけて回らせていただいて、また7月、8月と、これまでに3回、まあ、被災地の方を回らせていただいたんですけれども、あのね、行ってみて感じたのは、僕自身を、鏡で見るような経験をしたことなんですね。
鏡で見る。
はい、うん。僕ね、ちっちゃい頃から皆さんと同じことをしただけで褒められるっていう経験がすごく多かったんです。うんうん、例えば、歩く、食べる、字を書く。それだけで、すごいね、よくそんなことできるねっていうふうに言っていただいて、でもなんで僕だけが褒められるのかなって考えたときに、やっぱり障害者は何もできないでしょっていう前提があるから、皆さんと同じことをしただけで褒められるんだろうな。そう考えると、何か褒められていながら、どこか下に見られているような気がして、すごく複雑な思いがあったんです。で、実は今回その、支援活動の一環で、5月のゴールデンウィークにですね、東北を本拠地とする楽天イーグルスの試合前に始球式を務めさせていただいたんですけれども、どうしてもね、ちょっとラジオだと伝えづらいんですけれども、僕がほっぺたとこの短い左腕の間にボールを挟んで、こう体を大きくひねらせて前に振りかぶることで、まあ実は数メートルボールを投げることができるんですね。うん、まあ、これはYouTube にも投稿されて170万回ぐらい再生されてるので、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけれども、はいはい、実はそれを引き受けするにも僕の中ではすごくいろいろな思いがあって、つまり何万人という観衆の前で僕がボールを投げるという姿を披露するのは、やっぱりこれまでの経験から考えればきっと多くの方が驚き、
うん、
こんな投げられるんだと拍手を送ってくださるんだろうな。でもそれは正直今までの僕だったらあまり心地のいい場面では実はなかったんです。
よく投げられるねっていう、ね、いう態度なわけですね、
はい。だけど今回そのお話をいただいたときに、うんうん、僕は割と自然にやらせていただきたいと思ったんですね、うんうんうん、なぜなら今優先すべきは僕の感情なんかじゃなくて、やっぱそれを見た被災地の方が何を受け取ってくださるのか、
うん、
あ、やっぱり乙武さんも手足を失って生まれてきたけれども、ああやって残された部分を生かしてボールを投げてるんだ、私たちも、今回の震災で確かにあまりに多くのものを失ったけれども、この残された命と残された人とのつながりを生かしてもう一度頑張っていこう、そんな 気持ちになってくださる方が一人でも二人でもいらっしゃるんだとしたら、ぜひやらせていただきたい。そんな思いになれたんですね。まあそんな思いで被災地に行かせていただいたところ、僕はその少しでも勇気づけられたら、そんな思いでお伺いしておきながら、逆にすごくこう、刺激を受けたり、心を動かされる場面があったんですね。というのも本当に僕が思っている以上に、強い心を持って、もう一度歩んでいこうと思ってらっしゃる方が本当に多かったんですよ。そんな方たちと出会って、すごく僕は感銘を受けたし、いや、自分も負けてられないなっていう気持ちになったんですね。でもなったと同時に、これいつもはきっと逆なんだ、と思ったんですよ。つまり、被災地の方は僕らの心を動かすために頑張ってるわけじゃない。当然そんな余裕はない。自分のために、自分の家族のために、自分の町のために必死に頑張っている。でもその姿が僕らが勝手に見て勝手に感動し勝手に心を動かされている。多分こういうことなんだろうな。僕も別に皆さんを感動させようと思ってご飯食べてるわけでもボール投げてるわけでもない。だけど、それを見て皆さんが、まあ、ある意味、勝手に
、
心を動かされたり、あ、おつたけさんありがとう、僕ももっと頑張りますと思ってくださる、こういうことなんだなって、ようやく今までの自分を客観的に見ることができたんですね。だからすごくこう僕の中で一つ、なんていうのかな、鎧が外れたと言いますか、何か皆さんからの視線、皆さんからの称賛のお言葉というのを素直に受け入れられるようになったというのは、僕の中で一つ大きかったなという気がしますね。
なるほど、なるほど。自分の位置、立ち位置っていうのが確認できた。はい、
そうですね。
しかもそれがほとんど初めて見るぐらいの。
そうですね、本当に。だから本当にその障害のある人とない人、被災している人としてない人という関係性、実は似たものがあるのかなというのはすごく感じましたね。
そこに自分の姿を見る。
はい。
はあ。
不思議な体験でした。
そうですね。じゃあそれは本当に、音竹さんご自身にとってももちろん大きいことだろうし、はい、今後のね、だからそのご自分の態度というか、心持ちにも、また一つ大きな軸ができた。
そうですね。
感じがしますね。
はい。
で、今回その男言葉のね、震災のパートなんかにもこう、出てくるんですけど、不謹慎という言葉に対してのやりとりもね、はい、なかなかこれはスリリングで、まあ、面白いと言っていいか、興味深い、はい、ね、やりとりもいっぱいあるんですけど、この不謹慎という言葉に対しての音竹さんの考えを改めてちょっとご紹介いただけると。
はい。もともとツイッターで、震災に3週間後ですかね、僕が、やっぱりそろそろ、こう、まあ、東京もかなり震災後、街が沈み込んでしまって、経済が本当にストップしてしまっているというような状況もありましたので、やっぱり僕らがどんどん飲みに行ったりして、お金を使って経済を回していくことの方が、本当の意味でその被災地支援になるんじゃないかというようなことをつぶやいたところ、それは不謹慎じゃないかと。被災地でまだまだそんな状況じゃないのに、東京でそんなのんきなことを言って、けしからんみたいな声も上がったんです。それに対して僕は、じゃあそれは本当に被災地の方々の思いなのかと、実際ツイッターをやっていると、被災地の方々でそういうこと言わないでください、そんなこと不謹慎ですって言ってくる方は一人もいらっしゃらないんですね。
当事者の中にはいない。
そうなんですよ、まあ、もちろんね、その当時はまだ当事者の中でツイッターできる環境にあった方は少なかったかもしれないですけれども、でも少なくともその僕にその不謹慎じゃないかって言って来られるのは、被災地ではない。
被災地の。
そうですね。で、なので僕は、いや、確かに何が正解かはわからないと。僕も被災地の人間ではないし、あなたも被災地の人間ではない。だから、飲みに行って経済回していこうぜっていう僕の意見が、本当に不謹慎なのか、不謹慎じゃないのかはわからない。だけれども、そうやってこう言って、たりこんな行動をすることは何かこう不謹慎って言われるんじゃないかっていうことをビクビクしながら他人の空気を読んで、そこに自分を合わせていくっていうのは違うんじゃないか、自分が本当に被災地のためにこれがいいんじゃないかと思う行動をそれぞれが考えてしていくということが 一人一人の正解であって、僕はそれがいいと思ったから、そういう意見を発してるというスタンスだったんですね。
不謹慎だろうっていうことによって、もうほとんどそこでイコール思考停止というか、
そうですね。
そこでね、もうそれで、もうそれはダメなことなんだから、やるなっていう、もうだからそこになっちゃうから、そこからの、はい、ね、柔らかい動きっていうのは全く出てこない、いうことになるわけですね。
本当にその、僕も、その不謹慎だという方も、被災地の人間ではない。つまり正解がわからないこそ、自分たちで考えていくしかないし、意見は違って当然だと思うんですね。だからもし僕は、飲みに行く、食べに行く、そして経済を回していくという方がいいんじゃないかと思えば僕はそうしますし、いや、それは不謹慎だからすべきじゃないと思う方は、自分がそれをしなければいいだけであって、それを他人に押し付けるというのはおかしいと思うんです。
飲みに行くっていうのを、行くな行くな行くなっていうことではないんですね。だからそこは本当に個別の案件として、もうそれぞれに個別に対応していかなきゃいけないし、はい、で、自分が良しとする、まあだからそのね、他人に迷惑をかけるということはもちろん論外ですけど、で、そういうとこじゃなくて、もう自分が良しとするところを、心情を良しとするところでやる分には全然 OK なんじゃないかと。
個人だけではなくて、やっぱりその、イベントだとかね、いろいろなこう、文化的行事も、やっぱり延期になったり、中止になったりというものが多くて、それもその、不謹慎だからとか、その自粛という言葉がすごく多かったんですけれども、やっぱりその時も僕は疑問に感じていたのは、これは本当に被災地の方々を思っての自粛なのか、それとも今こんなところで開催をしたら、あいつら何こんなこと今時やってんだって批判されるのが怖くて自粛をしてるのか、どっちなのかなっていう思いがあって、僕はやっぱりその、これも正解のない問題なので、開催することがいいのか、しないことがいいのか、それは個々の判断だとは思うんです。ただ、本当に被災地のことを思っての自粛中止ならば構わないと思うんですけれども、なんか自分たちを守るための中止というものも何か多かったようで思えて、そこはすごく残念だったんですよね。というのも、このじゃあ元々予定されていたイベントに、こんな工夫を加えたり、こんな趣旨を付け足したら、被災地の方々にとってプラスになるイベントになるんじゃないか。そんな工夫をして、実際に開催されていた、団体もいくつもあったんですよね。まあ、そこはすごく勇気がいただろうな、というふうに思いますし、僕は素直に、もう素晴らしいな、と思いましたけどもね。
出発点の部分でどう捉えるのか。で、結局、そんなに環境とかいろんな事案の中で、やっぱり完璧な状況っていうのはほとんどありえないだろうし、まあね、今回のことに限らずですけど、だからそこの中でどうやりくりするのか、マッチベターをね、目指していくのかっていう中で、はい、ね、だからそのイベントの中でじゃあこういう工夫とか、やっぱりやる方としてはめんどくさいですよね。
そうですね。
正直言ってね。もうだから、だったらじゃあなしってした方が全然簡単だけど、でもそういうことじゃないでしょう、はい、ということですね。だからやっぱそこの部分で、まあそれもやっぱり個別にどう捉えていくのか。で、そこでどれだけ汗をかけるのかみたいな部分もね、本当に必要になってくるのかなという感じがしますね。そしてまあ今なおこう厳しい状況に置かれている方々も当然まだまだたくさんいらっしゃるわけですが、そういった方々にその、乙武さんがかけてあげたい音言葉というのはどういうことになってきますか？
やはり一番初め5月に行かせていただいた時にはやはりこう前向きに頑張っていこうと思えている方はほんの一握りだったんですね。それがこう夏にまたお伺いした時にはそう思えて新しい一歩を踏み出そうとしている方の割合がとても増えていたんですね。そしてきっと今もうこれから冬に差し掛かろうという時にその割合はますます増えているのかなと思うんです。そう考えるとそれはもちろん喜ばしいことではあるんですけれども同時にまだそう思えない方がこう取り残されてしまうような焦りにつながってしまうことが一番僕は怖いかなというふうに思うんですね、
はい、
同じ物事の受け止め方でもやっぱりそれは人によって受けた傷の深さだったり立ち直れるまでにかかる時間というのはやっぱり人それぞれ違うと思うので周りに合わせることなく自分のペースでゆっくりと時間をかけていただいたらいいのかなと、やっぱりそんな言葉を送りたいですね。もうみんなが前を向いて歩いてるんだから自分も頑張らなきゃと焦ってしまうと余計に自分を傷つけてしまうことにもなりかねないと思うんです。だからご自分のペースでゆっくりと前を向けるようになったらいいのかなと、そんな風に思っています。
まあここでもやっぱりみんな違っていいんだと、
そうですね、
いうことですね。
はい。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元小学校教諭作家の音竹博忠さんです。文藝春秋から音言葉、こちら出版となっています。さて、この本の中にもあるんですが、前回ご出演いただいた時にもおっしゃっていた新しいチャレンジも実現の運びとなっているわけですが、はい、ね、保育園。
はい。
はい。町の保育園という名前。
そうです。
これ、どうして、もともと、そもそもなんですけど、設立しようと思われたんですか？はい、
まあ、やっぱりその前に、昨年の3月まで、うん、3年間、小学校で教員を務めていたんですけれども、その中で、すごく痛切に感じたことが、まあ、学校の教員をしていながら、皮肉にも、やっぱり家庭が大事だな、っていうことだったんですね。例えば、その、子供が急に忘れ物が多くなったりとか、授業中おしゃべりが多くなったりとか、友達に嫌な言葉を言ってしまったりとか、学校で何か行動の変化が顕著なお子さんがいた時に、どうしたのかなと思ってよくよく話を聞いていくと、何かご家庭で環境の変化があったというケースがほとんどなんですね。で、大人から見たら、そんな些細なことでって思うようなことでも、子供は大きく心のバランスを崩してしまうというケースをいくつも目にしてきて、子供っていうのは家庭が安定していて、愛情いっぱいに受けて育つことで初めて落ち着いて勉強にも取り組めるし、何か新しいことにチャレンジしようという意欲が湧いてくるんだということをやっぱり勉強させられたんですね。もちろん家庭が責任を持って子供を育てていく、それがベストだと思うんです。ただやっぱりいろいろな現状を見ていくと、そういう家庭ばかりではない、親が自分のことで精一杯でなかなか子供に目を向けられていない、そういう家庭があるのも事実だと思うんですね。じゃあそういう子たちはどうしたらいいんだろう。もうスタート時点で、ハンデを背負わされてるじゃないか。そんな思いから、もっとこう町全体で、社会全体で子育てをしていくという仕組みを作っていかないと、こういう子たちを救っていけないと、そんな思いがあったんですけれども、まさにそんな時期にその町全体で、子育てをしていこうというコンセプトで保育園作りを準備を進めていた友人と出会ったので、これはすごいタイミングだなと、じゃあ一緒にやらせてほしいということで、まあ昨年の3月に退職をしてから1年間、一緒に準備を進めていまして、そして、今年の4月に東京都の練馬区に町の保育園というのを開園させたんですけれども、
なるほど、町の保育園、はい、分かりやすい、名前も分かりやすいですよ。音竹さんはその中でどういう役回りなんですか？
もう僕は小学校の時とは違いまして、やはり現場の資格、つまり保育士の資格を持っていませんので、この町の保育園の運営会社である株式会社ナチュラルスマイルジャパンという会社の取締役ということで、まあつまりこの園を経営する側ですね、
経営者側ということですけど、はい、改めてその町の保育園、どういう保育園なのかというところなんですけど、はい、ちょっと、ね、教えていただきたいんですけど、
まあ今もお話ししたように、とにかく町全体で子育てをしていきたいという思いはあったんですね。ただじゃあどうやってそれを実現していったらいいんだろう。今そのどんどん保育園自体を町に開いていきたいという思いはあっても、やはり数年前から様々な事件の影響で園を閉ざしていかなければならない、つまりセキュリティを厳しくしていかなければならないという方向にあって、やはり僕らも最初そのジレンマにぶち当たったんですね。そこで僕らが考えたのは、園の敷地内に道路に面したところはカフェにしてしまったんです。
おー、カフェ、
はい、はい。で、そこのカフェに、人に集まっていただき、そこから、その園と町との結びつきを作っていく場にしていこうと。ただ、それも、子供たちの送り迎えに保護者の方だけが、立ち寄ってくださるという場所では意味がないと。普段から町の人が集まってくださる場にならないと意味がないということで、かなりこのカフェの質というのが重要になってくるんですね。で、実はその、もともと地元で、とても人気のあるパーラーエコダというベーカリーがあったんですけれども、そこが2号店として、はい、まあ、出店してくださって、もともとお客さんはいましたし、あそこのパン美味しいよねっていう評判はあったので、もう今では朝はそのパンを 買うために行列ができますし、ランチもディナーも、ほぼ満席。
あ、ディナーまで？
あのね、夜はお酒も出るんですよ。というのも、やはり夜迎えに来てくれたお父さんが、はいはいはい、もう家族と一緒に、うん、そこで食事を取ったりもできるようにというコンセプトでお酒も出すようにしているんですけれども。
素敵だなぁ。
そうなんです。これが本当に評判が良くて、もう開店数ヶ月で、もう食べログでもですね、3.7 いくつとかいう高評価をいただくほどの。
すごいな
ぁ。そうなんですよ。ぜひ、今度いらしてください。
あららら。
まあ、ですからそんな、カフェを軸にですね、はい、町と園の子供たちを結びつける場としていきたいという思いが一つと、うんうん、あとはその週末などにイベントですね、それも園の子供たちと保護者の方に向けたイベントではなく、地域の方々にも来ていただけるようなイベントにしたいということで、うんうんうん、例えば今年の夏には七夕、
はい、
その日にですね、まあ一旦その園が終わってから夕方の時間帯に七夕会というのを開きまして、うんうん、もちろん僕らの園の子供たちやその保護者の方もいらっしゃるんですけれども、うんうん、うちの園に通っているわけではないその兄弟の方だったり、うんうんうん、逆に地域のお子さんであったり、本当に地域の大人の方も遊びに来てくださって、うんうんうん、まあちょっとうちの保育士のスタッフがピアノを弾いてくれたり、うん、また七夕の紙芝居読んでくれたりなんていうことで、本当に場だけお貸しして、うん、あとは皆さんがこう、飲食を持ってきてくださって、うん、ちょっとこう飲み食いしたりという夕涼みの場になったんですね。
超でっかいホームパーティーみたいな。
そうですね。本当にそんなイメージだと思うんですけれども、はいはい、それはすごく皆さん喜んでくださって、本当に地域の皆さんが言ってくださるのは、実は前々からこう町おこし町づくりみたいなことはしていきたいなという思いはあったと、うん、でもそれをきっかけがなかなか見つけられずにずっとここまで来てしまったんだけれども、ここにそういうコンセプトでできた保育園の登場によって、ようやく僕らもその場ができて、きっかけをもらって、こうして動けるようになったんです、なんていうことで、実はこの秋からですね、小竹の会というのが、小竹向原という町なんですけれども、はい、小竹の会というのが発足して、これはまあ保護者だけではなく、地域の方も一体となった、まあ保育園の応援しようぜという、まあ有志の団体なんですけれども、まあそんな、仕組みが出来上がってきたりと、すごくまあ僕らが思い描いていた方向に、まあ園の運営が順調に進んでいて、とても嬉しいなというふうに思いますね。
じゃあこの小竹の会も、まあ、いわば自発的に、できてきてるという部分ですしね。だから、それは本当素敵ですね。だからね、やっぱり、かなり高い確率で多くの方は、やっぱり自分の住んでるとこに、なんか、ね、いろんな人が集まれるコミュニティが欲しいっていうのは、多くの人は思うだろうけど。
そうですね。
でもなかなかやっぱそのきっかけはない中で、それができてきてる。
はい。
しかもね、そういう自発発生的にいろんな、じゃあね、サポートしようという、なんで団体も出てくるって。いや、なんか、すごくこう、有機的に、どんどんどんどん育ってる感じがしますね。
そうですね。うん、本当に僕らはまず場を用意した。うん、そこを、まあ、どんどん発展させてくれているのは現場のスタッフであり、町の方々なのかなという意味では、本当に僕らが思い描いた、通りに今のところ進んでくれているなという感じがしますね。
う
ん、
なるほど。まあ、じゃあ、保育園というからには当然ね、その保育をする場というのは当然一番基軸にあるでしょうけど、はい、でも、まあ、それを触媒にしてどんどんね、なんか、町全体に波及するみたいな。
そうなんですよ。ですから僕らが目指しているのは保育園という教育機関であり、うん、また町づくりの施設でもあると、うん、そんなイメージで、うん、まあ、運営をしてますね。
なるほどなるほど。じゃあどんどんどんどんまたこれから育っていくんじゃないかっていうね、はい、期待も高いわけですけど、そこに集う子どもたちの姿を見て、はい、音竹さんが思うことってのはどういうことがありますかね。
そうですね。やっぱり僕の場合はどうしても昨年3月までは小学校で教員をやっていたので、小学生との対比という見方が強くなってしまうんですけれども、はい、やはり当然小学生に比べると言葉によるコミュニケーションがより難しくなってくるんですね。そこがすごくまあ難しさでもあり面白さでもあるんですけれども、やはりこう子供に対する大人の態度というのがとてもより重要になってくるなというのは感じていまして、 例えばですね、職員会議なんかにも僕は参加しているんですけれども、細かいことに見えるけれども、かなり現実的なことをそこで話し合っているんですね。うん、例えばその、園庭の流しのところに溝があるんですけれども、そこに子供たちが面白がって砂場から砂を運んできて、うん、その溝に落とし込んでいくんですね。
やりますね、はい、それはね。
そうするとその、週に1回ぐらいですね、うん、園庭の先生という男の先生が、その溝をパカッと開けて、うん、もうスコップで一生懸命掘り出してという作業がどうしても必要なんです。
はいはい、
やっぱりその、姿を見ていた他の先生が職員会議のね、うん、席で丸々先生が毎週ねあの一生懸命お掃除をしてくださっていてとても大変そうなので子供たちにあそこには入れないようにと指導した方がいいんじゃないですかね、うん、なんていう、うん、まあ、提案が出たんですけれども、うん、それをしてしまうのが町の保育園のやり方として合ってるのだろうかと。これこれこうなっちゃうからやめさせるっていうのではなく、例えばその今までは子供たちがいない時間帯とかお昼寝している時間帯、つまり園庭を使ってない時間にその掃除をしてたけれども、あえて子供たちが園庭をしている園庭にいて遊んでいる時間帯にその掃除をする、つまり僕たち私たちがああやってそこに砂を落としちゃうからああやってお掃除をしなきゃいけなくなるんだっていうことを感じてもらった上で子供たちが判断するとか、例えばね、そういう風な方法もあるんじゃないですかなんていう話し合いが生まれて、ああこれはいい会議だなと思いながら僕は聞いていたんですけれども、本当に一時が万事その何かを押し付ける価値観をこう何か押し付けたり何かを答えを与えたりということではなく、とにかく子供たちに感じてもらったり考えてもらったりということを環境として作っていくということの大事さをすごく今痛感させられてますね。
通り一遍の A だから B っていうことではなくて、はい、何かを感じてもらうというところの第一歩にするということ、はい、というと、まあ、やっぱりじゃあ広く教育ということについて、おつたきさんが思うことってやっぱりその辺になってくるわけですかね。
そうですね、うん。小学校の教員をしている時もそうだったんですけれども、自己肯定感と。
自己肯定感。
はい。はい、まあ、自分のことを大切に思う気持ち、うん、自分は認められているんだ、存在していていいんだと思える気持ち、これを僕はとても大事にしているんですね。まあ、五体不満足の中で皆さんが一番印象的なシーンとして挙げてくださるのが、その僕が生まれて1ヶ月、それまで自分が産んだ息子にまだ手足がないということを知らされていない母と初めて対面するシーンがあって、病院側はもうあまりのショックに母が倒れてしまうんじゃないかと、まあ、ベッドまで用意した中、母はそんな周囲の心配をよそに、手足のない我が子を初めて見て言った言葉が、可愛い。父も母も、その、僕の障害というものに関わらず、もう愛情いっぱいに僕を育ててくれた。それが、こう、僕の自己肯定感というものにつながっていると思うんですね。その本が出てから、本当に多くの方が、乙武さんはそれだけ重度の障害があるのに明るいですねとか強いですねって言ってくださるのは、きっとその両親が育んでくれた自己肯定感のおかげなんだろうなというふうに思うんです。だからこそ、やっぱり僕は、今度は教育者として、また二児の父として、子供たちにその自己肯定感を育んでいくということがやっぱり僕の役目なのかなというふうに思ってるんですね。ですから小学校教員としてもそうでしたし、また今回保育園の経営をする人間として現場のスタッフにはとにかく子供たちに自己肯定感を育んでほしい、一人一人の存在をきちっと認めてあげてほしい、そんな思いはすごく強く持っていますね。
第一歩としてはもうそのまんまでいいんだよと、はい、そっからスタートする。
そうですね。
いうことですね。
まずはしっかり、あ、自分は愛されてるんだ、認められてるんだと、いう、やっぱり体験をしっかりと持たせてあげたいなと、深く思ってます。Let's get knowledge with fun.
さて、話はまたツイッターに戻るんですけど、小田谷さんが日々ツイッターを、まあ、かなりの頻度でやってるじゃないですか。
はい。
ツイッターからこう学んだこととか、まあ、得た気づきみたいなっていうのはどういうことがあるんですか？
そうですね。例えばやっぱりこれまでもね、ブログなんかは書かせていただいたりもしたんですけれども、もちろんブログにもある程度の双方向性はあるとはいえ、やはりツイッターの方がよりその双方向性というものは強いと思うんですね。だからこそ僕が発したことによるやっぱり反応というものがダイレクトに伝わってきますから、僕の中でもまた新たな気づきというものが生まれてきたりもするんですね。例えばその僕はよくこのツイッターの中で 型場という言葉を頻発して、うん、とても議論を巻き起こしているんですけど、うん、
ご自分のことを指して、
はい、これなんで僕があえてよく言うようになったのかというのも、うん、ツイッターをやっていく中で僕の中ですごく明確になってきまして、はい、最近こう障害者という言葉に対して、はい、害の字をその障害者が社会にとってなんか害になっているような、うんうん、感じがするからということで、ひらがなに開いて表記するという流れがすごく強まっているんですね、はい、うん、それに対して乙武さんどう思いますかってよく聞かれるんですけれども、うんうん、僕は正直どうでもいいと思っていて、
はい、
つまり、うん、そんな上っ面の言葉だけを変えることに何の意味があるんだと、
うん、
その障害者に対する見方や意識そのものをもっと本質的な部分を変えていかない限り、例えばそれが変わらなければここからまた10年15年後にね、じゃあ障害者の障という字も差し障りがあるという意味があるから開きましょうって言って、多分全部の障害者っていう言葉がひらがなになると思うんですよ。そんなことに何の意味があるんだと僕は思っていて、だとしたら片輪というもともとね障害者を指す言葉であった、はい、ワードが、うん、障害者となったのも同じ流れだったと思うんです、
うんうん、
だったらそんなその障害者なんて全部ひらがなで開いたバカバカしい言葉が登場するぐらいならもともとの片輪だって障害者に対する意識さえきちっと変われば使ったって OK だったんじゃないのっていうことを提起したくて、
うんうん、
まあわざと使ってたりするんですね。
なるほどなるほど。
ただもちろんそのこれまでの歴史的なことがありますから、うん、そういった言葉を使うことで嫌な思いをする方、辛い思いをする方がいることも分かっているので、うん、それを決して他人に向かって僕は使ったことは一度もないんです、うん、まあ、そういったことで自分はあえて問題提起をしていきたいなという気持ちになってきたのもやはりこうツイッターでいろんな方とのやり取りをしているからこそだったんですよね。
そこの部分は本当に肝になるところかなと思うんですけど、やっぱりこの中でもね、なんどうも繰り返し書かれてますが、そのやっぱ人間の関係性ってやっぱりその個別対応とかオーダーメイドじゃなきゃいけないと思うわけで、
なんかね人と人とのコミュニケーションで大事なことが忘れられてしまってるんじゃないかなと思うのは、うんうん、
はい、
例えばその背が高いっていう言葉がありますよね、うんう
んうん、まあ一応褒め言葉的な感じですね、
はい、うん、だから一般的には使っていいのかなとは思うんですけれども、うんうんうん、じゃあ例えばものすごくその背の高い女性がいて、
はい、
彼女のキャラクターがあまり目立つことを好まない方だったとした場合、まあ、その友人の方たちはきっとその彼女の前ではあなた背が高いわねとは言わないと思うんです、うん、なぜなら、うん、まあ友人として彼女が背が高いと言われることを喜ばないことを知ってるからだと思うんですね、
うんうんうん、
というように本来はそのどんな言葉であれ目の前のこの相手がその言葉をどう受け取るかな、これを喜んでくれるかな、嫌に思うかなっていうことを考えながら使っていると思うんですね、
うんうんうん、
にもかかわらず障害者に対してだけは一律に、いや、あの、障害者の害の字やっぱり開いていかないと傷つけるんじゃないかって、障害者全員が傷つくことを前提として、そういったことを社会的な決め事としてしまうということに、うんうん、なんで他の方に対しては、一対一のコミュニケーションが基本とされているのに、うん、障害のある人間に対してだけそうやって一律に考えるのっていうふうに僕は疑問に思ってしまうんです。うんうん、
なるほど。
同じ障害者だって、僕のように、うん、そんなんどうだっていいじゃないと、本人と本人のやりとりが大事でしょって思う人間もいれば、やっぱりそういう言葉は傷つくんで、もう害の字もなんなら小の字も開いてくださいっていう方もいる。だったらその目の前の相手に合わせてその人自身が選んでいこうよっていうのが僕の持論なんですね。
なるほどなるほど。個別対応ってやっぱり結局めんどくさいんですよね。めんどくさいからじゃあもう10杯人柄だけにしたいっていうのがそっちの効率的には多分いいんだけど、はい、そうじゃないんでしょっていう話ですね。
そうですね。
ね、それぞれにやっぱり顔を持つ人間なんだからそこに対しては1対1でどんどん対応していかなきゃいけないいうところは本当に大前提ないと。
そうですね。もう本当にコミュニケーションの基本だと思うんですよね。
そうですね。まあ、そういった、まあ、コミュニケーション、その先にあってほしい人と人との、こう、理想的なつながりっていうのは、やっぱり、だからそういう、
まあ、そうですね、うん。本当に、こういう人だったらこうだろうとか、
うんうん、
じゃ例えば日本人だったらこうだろうとか、男だったらこうだろうとか、なんかそういう障害者だったらこうだろうとか、なんかカテゴリーで考えてしまうのではなく、
うんうんうん、
一人一人、きちんと目の前の相手を見つめて、その人に合わせて、言葉を使ったり、配慮をしていこうよということがやっぱり僕は理想かなと思うんですよね。
障害とか差別とかもね、本当にいろんな形で、やっぱり社会の中で、やっぱあるっていうのも厳然とした事実。でもそこに対して、それをこう突き破るというか、やっぱりこうなくしていこうという動きの中で、音竹さんが取る役割というのはどういうふうに考えてらっしゃいますか？
いくらね、言葉で、論理で、みんな違ってみんないい、一人一人違っていて当たり前の存在なんだよということを言っても、なかなかそれを実感する機会が少ないと思うんです。やはり日本人、日本社会というのは、みんなが同じでやっと安心できるという風潮が強いので、何かその違いを認める土壌というのが、まだまだ薄いのかなというふうに感じるんですね。そこに来てやっぱり僕のキャラクター、僕の存在というのは、明らかに大きく見て違う。というところがはっきりしているので、やはりこう僕がどんどん社会に出ていって、様々な活動をしている姿を皆さんに見ていただくということが、すごくインパクトがあると思いますし、あ、そうか、やっぱりみんな違うんだな、できることもあればできないこともある、得意なこともあれば不得意なこともある、それって人それぞれ違うのが当たり前なんだよねっていうことを、やはりこう実感していただきやすい、材料なのかなというふうに思っているので、せっかくそういう体を与えていただいたからには、このみんな違ってみんないいんだというメッセージを伝えていくためにも、この自分の体というのは積極的に使っていかない手はないなと、そんなふうに考えてますね。
なるほど、文字通り体を張って、はい、今後もいろんな形でコミュニケートしていくということですね。はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は元小学校教諭作家の音竹博忠さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、元小学校教諭作家の音竹博忠さんをお迎えしてお送りしました。音竹さんの言葉、まさに音言葉ですけどね、明確にして明快、いや本当にこういろんな意味で勇気づけられるし明るくなれるし、ぜひ皆さんも音竹さんのツイッターもフォローしていただけると、それが実感できると思いますよ。楽しい対談でした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開、こちらもしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは漫画家知り上がりことぶきさんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。